おはようございます。こうして一週の旅路を終えて、週の初めにご一緒に主を礼拝し賛美することができますことを心より感謝いたします。昨日は実は私の母親が御国に召されましたからちょうど1年になりました。今この我聞けり彼方へという賛美を改めて考えを持って一緒に歌わせていただきました。さて、世の中にはいろんな趣味の方がいらっしゃるんですね。で、羊皮紙のすべてという本がありました。読みました。大変に興味深い本でした。著者は八木健二さんという方です。ご存知の方はおありでしょうか。クリスチャンの方なんだそうです。で、羊皮紙工房という名前で活動しておられる吉なんですが、初めは自宅のフロアで羊の皮を剥いで羊皮紙という紙ですね、作って始められたそうです。まあ、現在は羊皮紙の販売ですとか、あるいは実際に作るそのワークショップを各地で行ったり、そしてまた写本ですね、写本についてあちらこちらで講義したりというようなことをしておられるわけだそうです。まあ、趣味が高じて仕事になった方ですね。で、羊皮紙って羊の皮の紙と書くわけですが、それは主に羊の皮を、時にはヤギですとか、稀には子牛の皮をなめして、そこにこう字を書いていくわけですね。で、古代エジプトではパピルスという草の茎を元にして、まあ紙を作ったわけなんですが、それに代わりまして、なんか紀元前の2世紀頃にですね、小アジア、現在のまあトルコのペルガモという町の近辺で作られるようになったと言われているようです。黙示録の初めに出てきますペルガモですね。で、時を経て紀元15世紀になって、グーテンベルクの活版印刷が登場するまで、この羊皮紙は用いられ続けてきました。聖書の写本としての役割っていうのは最も大切なものですけれども、その他にもですね、世の中の重要な書類が、例えば、アメリカ合衆国の独立宣言が羊皮紙に記されてある。ね。これは18世紀ですね。で、現代でも、今でも、そのノーベル文学賞の授与するときのその証書はですね、羊皮紙に手書きをされているんだそうです。で、まあそういう羊皮紙なんですが、聖書の写本にする際には、その皮をですね、皮を何枚も何枚もこう繋いで、いくわけですね。巻物にするわけです。で、ルカ福音書の4章に、主イエスがナザレの村の街道で安息日に預言者イザヤの巻物を渡されて開いたと、開かれたと、そういうふうにあるのはこういうものでした。しかし問題は、その厚さが2ミリ、3ミリあるということなんですね。大変に分厚くなって重くなるということです。聖書のサムエル記は今、第一サムエル記というふうに言うわけです。第一、第二と、いわば二巻に区分されていますが、その理由というのは、この羊皮紙、巻物の分量と重さによるんだと。そう。思われます。ただヘブル語聖書ではその巻物は分けてもサムエルという一つの名前で呼ばれております。そういうこのサムエル記ですが、このウィークリーゴスペルにお書きいただきましたように、その実際の記述の内容っていうのは二人の王ですね、サウルとダビデの事柄が中心なんですね。なぜサムエルの名を冠して呼ばれるのであろうかと。それはサムエルがサウルに そしてまたダビデに油を注いで王としたからですね。そしてそれは実は主なる神様の命によるからです。サムエル記は神様がイスラエルに王を与え、そして王国とされた、実は真の主権者は神ご自身であるという、そのことを示している。そう、このネーミングが語っているんですね。で、サムエル記はこのサムエルの誕生の物語から始まります。それはあの四世紀の時代の終わりの頃、およそ紀元前の1100年頃ではないかと考えられます。サムエルは最後の獅子であり、そしてまた新しい時代を開いた預言者でもあるわけです。で、そのサムエルの誕生のことの経緯という、それはハンナという一人の女性の苦しみ悩みから始まります。エルカナという男性がいました。二人の妻がありました。一人はハンナ、もう一人はペニンナです。ペニンナには多くの子供がいました。しかしハンナには一人の子供も与えられていませんでした。そのことでペニンナはハンナに嫌がらせをし、ハンナは悩み苦しみました。この時代に子供が多いことは神の祝福の印であると、そう考えられました。子供がいない、与えられないということは神に見放されている、神の祝福の外にいると、そう見なされたことでありました。旧約聖書には子供が与えられないために悩む、そういう女性たちがいます。アブラハムの妻サラ、イサクの妻リベカ、ヤコブの妻ラケル、少なくありません。しかしそういう女性たちを通して神様の御業が進められたんだということも、私たちは気がつかされることであります。しかしながら、その当事者である本人であるハンナの苦しみは大きなものでした。彼女は悩みの中で主なる神様に心を注いで祈り、そしてついに誓いを立てて申します。この私を顧みてくださって男の子を授けてくださるならば、その子の一生を主にお捧げいたしますと。神は彼女を顧みてくださり、男の子が与えられました。その子はシェムエルと名付けられます。サムエルですね。聖書では人の名前というのは、その人の性格ですとか、あるいは働き、役割、そういうものを映し出すんだと、そう見なされることが少なくありません。シェムエル、それは神の名という意味でないかと、そう考える説、これが多数派です。その名は神というふうに読むのが良いのではないかと、これはある聖書の注釈にございます。しかしハンナがこう言ったと、この一章には書いてあるんですね。私がこの子を主に願ったから、そう言ってその名をサムエルと呼んだと、こう記されてあります。私がこの子を主に願ったから、そのこととこの名前の関係ってのはどうもはっきりしません。願いを聞き届けてくださった神様の御名が崇められますようにと、そんなふうに解釈するんではないかと、そんなふうに考える方もおられます。私はちょっと違う感じを持っているんですが、それは省略をいたします。いずれにしましても、その名前、彼のこの名に神様を崇める思いが込められている、そのことは間違いがない確かなことであります。そしてそれはこの母ハンナの信仰を通してサムエルの生涯に大きな影響を持ったんだと言って良いのではないかと思うのであります。主がハンナを顧みられたということは、それは主の選びでした。主はハンナの信仰を通して男の子を授けられたとサムエル記は記す。そこから始まるんですね。あのルツ記で子供を産めなかったはずのルツに子供を授けられて、その子オベドからやがてダビデが生まれていくって、そのことも私どもは思い起こすではないでしょうか。主は御心によって御業をなされます。そして主は 人をも用いてそのご計画をお進めになるんですね。ハンナは主への誓いを果たします。どれほどに悩んで、そしてその末に与えられたその一人息子であります。愛おしい、かけがえがない思い、それはいかばかりであったでしょうか。しかしその子が血離れした時、彼女はその子をシロの主の宮に連れて行ったとあります。その子は幼かったとサムエル記は念をして書いてあります。イスラエルでは血離れするというのは私たちが思うのよりもかなり遅い習わしだと聞いたことがあります。サムエルはどうであったでしょうか。ハンナはどんな思いで幼いサムエルに、これからあなたはあそこへ行くんだよと言い聞かせたことでしょうか。ハンナの心には誓いを果たさなければならないという、そういう義務感ではなくて、主への信頼と平安とが与えられていたに違いないと。主は必ず良くしてくださると。そう思わせられることであります。ハンナは毎年毎年その城にある主の宮に登っていきます。その時にサムエルのために小さな上着を作って持っていくんですね。母の祈りと愛が縫い込められている、そういう衣でありましょう。このハンナの信仰は神様に対して忠実であるという、そのことにおいて鮮明に現れます。彼女にとってその最愛の子供は神の恵みの揺るぐことのない印であって、そしてこの子は神からの預かり物でもあったんですね。サムエルの生涯に及ぼした母の影響の大きさ、それが全く想像するに難くないではないでしょうか。ハンナが幼子サムエルをシロにいる祭司エリーの手に委ねて神にお捧げをした後に祈った祈り、それがこの本日の箇所であります。祈りは賛美でもあります。ハンナの賛歌、そう言ってよいと思うんですね。その女性たちが賛歌を神に捧げる、それは例えば出エジプト記にモーセの姉ミリアムの賛美があります。また詩式の中には女詩師デボラの賛歌もあります。で、特にこのハンナの賛歌は旧約聖書を代表する賛歌であると言われます。で、本日このハンナの賛歌に特に注目したい、そのことが二つあるんですね。で、一つはハンナの賛歌に表されるその神の恵みと慈しみ、そして全地も歴史もご支配される神の道から、このことがサムエル記を通して土台であるんだという、そのことであります。そして二つ目に、このハンナの賛歌が新約の時代の初め、マリアの賛歌、ルカ福音書にありますマリアの賛歌のいわば原型になっているということです。もう間もなく対抗節アドベントを迎えようとしている今、特に心を寄せて聞きたい。あの少女マリアはハンナの信仰を深く学んでいたに違いがないんですね。ハンナの賛歌は、私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がりますと、こう始まります。誇るという言葉は、大喜びするという意味も持っています。この新改訳聖書の2017年版は、私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がりますと、こう訳しています。私の心は主を誇り、主にあって大喜びしている。子供のいないハンナは多くの子を産んだペニンナからの嫌がらせに苦しみ悩んできました。 しかし今やハンナは主によって勝利したのです。ただそれはペニンナに対してだけではないんですね。主に全面的に信頼することがない者たち、そういう者たちに対して主が勝利されたんだというわけであります。角は力を象徴しています。ハンナは主にあって主によってと繰り返しています。彼女はただ子供が与えられたということを喜んで、そのことを誇っている、それだけではないんですね。そうではなくて、そのことをなしてくださった、してくださった神様を褒めたたえている。ハンナのこの歌は冒頭からあのマリアの賛歌を思い起こさせます。ルカ福音書の一章では、マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。こう始まっていきます。このマリアの賛歌にあるハンナの賛歌の財産、それはこの後もですね続いていくんですが、今はそれはちょっととりあえず置いておきたいと思います。でさて、このハンナの賛歌の2節、主のように聖なる方はありません。以下ハンナの信仰が告白されます。イスラエルの聖なる方、それは旧約の神様の皆お名前であります。この後イスラエルの聖なる方、それはイザヤ書に繰り返して繰り返して用いられることになります。3節、高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。続いていきます。これは一体誰に対しての言葉、誰に対しての警告でしょうか。別の聖書ではこのように訳しています。あなた方はおごり高ぶってはなりません。思い上がって語ってはなりません。あなた方は、全能であり全知である主は全てを知っておられる神、人の行いを図られるとあります。4節から8節に驚くべきことが語られます。この先を見る者、先見者、そのようにも呼ばれる預言者ですね。その預言者のような、旧約聖書にはあまり例のない大胆な宣言です。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ焼いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、飢えていた者が働きをやめ、これは飢えていた者に飢えることがなくなりという意味でありましょう。不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。ハンナは息子をサムエルを主にお捧げして後、主はハンナを顧み、彼女は身ごもってとあります。5人の子を産みます。サムエルを含めて6人です。7というのは聖書の完全数ですから、多くの子供を意味しておるでしょう。ハンナの歌はなんと実現をするんですね。ここで歌われるのはこの世の数年とか常識、それをひっくり返される逆転です。主イエスは弟子たちに言われました。自分を低くして子供のようになる人が天の国で一番偉いです。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさいと。またその先には教えておられました。心の貧しいものは幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められると。ハンナの歌はその主イエスが教えられた神の国の秩序、それを指し示しているそのようであります。主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げると、6節にあります。すべては主なる神様の御手にあります。神様が主権者なのですとハンナは歌います。主イエスはあの 金持ちとラザロの例え話をなさいました。金持ちは死んで地獄の苦しみをなめ、一方でこの世では貧しさに苦しむ中で犬に出来物をなめられていたラザロが天国に安らぐ、そういう永遠の命の大逆転です。この世の力、己の富に信頼するものではなくて、ただ神に望みを置くものを神は顧みてくださる。それが神の国の秩序であり、憐れみと恵みの秩序であります。新約の使徒パウロはコリントの教会に証しをしました。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれたと。地の柱を据えられて、その上に世界を据えられた、その主なる神様、生徒たちの足を守られる神でもあります。地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。主はご自身に信頼し従う者たちを顧みていてくださり、お守りくださいます。この世の論理、この世の秩序ではなくて、神の秩序が立てられます。主にお頼りをして主に従う者は主によって勝利することができる。それが恵みの御心です。主はご自分の王に力を授けとあります。神様は羊飼いのダビデを選ばれて、サムエルに命じて油を注ぎ王とされました。ハンナの歌はこの頃にはまだ存在もしていない、その王を予告して、そしてダビデの王国を指し示しています。油を注がれたもの、これはメシアという言葉です。メシア、この箇所がおそらく旧約聖書で初めて現れる箇所ではないかと思われます。メシア、それは新約のキリスト、すなわち救い主です。神様が建てられたダビデのその末、子孫としてイエス・キリストが世に来られるときに、神様の恵みのご計画は完成へと向かって進んでいくのです。そのために神様はマリアを、ヨセフをお選びになった。福音書が明らかにするのであります。私どもが読んできましたあの四式の御言葉は、最後にこのように告げて結ばれました。その頃、イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたと。それはサムエル記において新しい時代を迎えます。そして神様が与えられた王と王国が神の御心に従って歩んだのか、それとも背く歩みをしたのか、その結果が明らかになっています。ハンナの賛歌に歌われたその通りの結果がサムエル記や続く列王記に、歴代史に明らかになっていくのですね。ハンナの賛歌は、全地の作り主である主が万軍の主であり、全地と歴史のすべてをご支配され導かれていると告白をいたします。その主なる神様の慈しみが弱い者を引き上げ、主に従う者、生徒を守り、豊かな恵みのうちに置いてくださいます。私たちはこの神の国の秩序、恵みの秩序の中に生きる祝福をいただいております。油を注がれた方、主イエスキリストをお送りくださった主なる神様に、そして私どものすべての罪をあがない、よみがえって永遠の命を与えてくださった主イエスキリストに、すべての感謝と賛美が 捧げられますように。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、本日サムエルの誕生とハンナの参加を通して、あなたの御恵みと御力に改めて思いを馳せさせていただき感謝をいたします。私どもが御心を求めて、ますます御心に従って祝福の道を歩み通すことができますように、なお顧みにお導きください。私どもの歩みを通して皆が崇められますようにお導きください。救い主イエスキリストのお名前によって祈り願います。アーメン。
アーメン。